ハッピ川散歩奥南部漆物語を訪ねて、昨年の6月二戸市と八幡平市が共同で認定を受けた日本遺産奥南部漆物語、ハッピ川流域に受け継がれる伝統技術。明治から昭和にかけて日本中を調査した民族学者の柳田邦夫さんは、自らの著書の中で八幡平市と二戸市の間に流れるハッピ川の流域を奥南部と呼びました。この地域に暮らす人々は豊かな山の恵みのもと、ある人は漆をかき、ある人は丸太から生地を削り出し、またある人は漆を塗り、地域で一体となって漆器作りを行ってきました。この番組ではそんなハッピ川流域の人々が生漆や漆工芸品の特産地としての誇りを胸に、今なお受け継いでいる奥南部漆物語を訪ねてハッピ川を歩いていきます。お相手はカシオペ FM の田中智明です。それでは皆さんと一緒にハッピ川散歩に出かけましょう。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りします。奥南部漆物語を訪ねてハッピ川流域を歩いています。この番組、前回までに引き続き浄法寺町は天台寺、お山のふもとにあります浄法寺歴史民俗資料館から調査員の中村弥生さんにお話を聞いていきます。ここ数回にわたりまして浄法寺歴史民俗資料館で昨年11月に開催されていた日本遺産の特別企画展、浄法寺の漆器その魅力をひも解けばの展示を見ながら、さまざまなお話を中村さんから聞いてきました。せっかくの中村さんにお話を聞ける機会ということで、私田中が漆に関する取材の中でかねがね疑問に思っていたことなどを聞いてみました。まずは数回前のこの番組でもお話に出てきました浄法寺漆器の重箱。実はこの重箱、浄法寺の漆器ではあまり見かけたことがないような繊細な絵付けがされていたんです。この辺のそのお重の結構繊細なもん、この辺も浄法寺なんですか？
うん、やっぱりね、まあ、金蒔絵っていうのが育たなかったっていうふうに、まあ、言ったりしてますけども、はい、全然しなかったわけじゃないんですよね、
うんうんうん、
でそういうものを習おうとして頑張ってた時代もあるんですよ。
なんかそんなことはね、うん、聞きますね、
はい、だからそういう仕事もなんていうのかな、ある程度のレベルまでできてるから、
はい、
だからものすごく緻密な蒔絵だったりなんかっていうわけではないけど、うん、こういった漆絵はできたんだと思うんですよ ね。
いやでもすごいですね本当に。
で、あるいはその人にもよるのかもしれない、
うんうん、
でもこういう絵が描ける方もいたんでしょうね。
この番組でもお邪魔した八幡平市の博物館では、その当時絵師の皆さんが使っていたとされている絵付け用の図案集も見ることができます。さらにその絵付けに使われていたとされる漆絵独特の筆の話から、さらにお話は広がっていきます。
この菊の絵ね、
はい、
ちょっと特徴的な絵で、
はい、
実はこの菊の花弁を描くために使われる、うん、独特の筆があるんですよ。片切り筆っていう、
はい、
薙刀筆とも言うんだけど、
片切りというのは片っぽが切れてる、
片っぽ斜めにこうスパーンとなってるんです。
ああ、なるほど、薙刀みたいなね。
作ったものをと最後に切るんじゃなくて、
はい、
最初作る時からそういう斜めに作るんだそうですけども、
そうやって穂先揃えて作るんですか？
そうですそうです。でそれで描くと早くこの花弁のこういう形が描けるんだそうで、独特のものなんですけど、私実際に岩屋の室で、
はいはい、
見てきましたので、
はい
はい、道具箱の中に入って ってました、
うんうんうん、へえ。
だからこれもそうだし、あのお重の蓋の菊なんかもそうですよね、うん、ま、そういうものでこうパッパッパッパッと描いていく。
その絵付けの技術っていうのは、いわゆるその塗りの型って、まあ、今その例えばアッピでもそうだし浄法寺でもそうですけど、塗るのって基本的にその、うん、ベタ塗りっていうんですか、
はいはいはい、
こういう絵付けもされてた、同じ型はしてたってことなんですかね。
輪島なんかはみんな分業制 で、うん、
ですよね、
もう専門でやる職人がいるわけですよ、蒔絵師とかね、
はい、
だけど浄法寺の場合は昔からあのそういうふうに分業になってなくて、うん、あの同じ方が塗って描いてっていうことをしてたみたいです。
あ、
で今の浄法寺塗りのことを言うと、この絵付けって結構難しいんですよ、さっきも言いましたけど。
だと思いますこれ、
うん、だから誰でもできるかっていうとそうでもなくて、うん、やっぱりこの絵をつけるためにも修行が必要になりますから、
うんうんうん、
まあ、そして、まあ、今の浄法寺塗りはああいうスタイルをずっとやってますので、
はい、
あの何か絵をつけたいっていう場合はやはり非常にテクニックを持ってらっしゃる先生にお願いして絵をつけてもらってる、うん、まあ、いい例があそこにありますけど、
はい、
あれ岩立隆さんが塗っていらっしゃる現代の絵ついてますよね、
うん、
でも隆さんはこの絵が描けないとおっしゃって、
うん、
そして絵をつける場合は高橋雄介さんという方にお願いして描いていただいてるんです。
そうなんですか、
はい、だから隆さんの作った塗った漆器なんだけども、
はい、
絵付けは雄介さん、高橋雄介さん、
うん、
この貸本なんていうのはあの岩寿岩手さんと一本桜と、うん、それからあの白鳥が帰っていくところを一気に盛り込んで、
はい、
表現しているという絵ですけど、
すげえな、
うん、あとはそこも蓬莱門の、
はい、
松竹梅に鶴亀、
本
当、はい、それからこれはあの南部白亜の復元ですね、白、
うん、
も貼って、
これも高橋さんなんですか。
そうです、それに高橋雄介さんが白、をつけてやってる。だからなかなかこういう絵付けができる方っていうのがいらっしゃらないっていうことで、うん、
はいはい、
あの雄介先生もねご高齢なので、
うん、
あのこういう人が育つといいねっていうふうに、つまり自分の次 の、
はい、
あの世代をが育つといいねっていうふうにおっしゃってるんですけども、
うん、
いやもちろんあの無地のこういったものも素敵なんですよ。
いやもちろん、はい、この世界はこの世界で本当に深いし大変なことだって分かる分、余計にだから絵をつけてた方もいたってなると、なんかその時代時代に突出した才能の人がたまにいたりしたのかなと思ったり、
うん、
まあ、分かんないですよね、もう小説ばっかりはね。
明治の初めのあたりに、
うん、
あ、明治だったかな、あの昔々はこの界隈でもすごくいいものを作ってたのに、
はい、
最近ちょっと質っていうか程度が落ちてるぞっていうようなことが新聞で言われてね、
うん、
であのもっと頑張ってやっていかないとっていうような提言がこうなされた記事が残ってるんですよ。だからそういうものに合わせて、あのここでは行われなくなっていたのか行わなかったのかの、うん、その蒔絵っていうものに挑戦ということで、あの先進地から技師を呼んでその技術を勉強しようと思って仕組みあるんです、
はい、
でそういうようなこともやったりしてたんだけれども、うん、まあ、ただ、まあ、そういうふうな流れできた浄法寺の院も結局衰退してしまって、
うん、
っていうことですからね。
逆に輪島とかあっちの方はこういう技術、蒔絵の技術とかもう守ろうとして守ってきたんですよね。
まあ、守ろうとしてっていうよりはそれがあちらのスタイルで、
うん、
そういうものを作る地域だったでしょうね。そして同時にやっぱりそういうものを作る地域で生き残ることができたんだと思う、
まあ、産業として成立したってことですよね、
うん、だから浄法寺の場合もそういうものをやってたらもしかしたら生き残れたかもしれない、その戦後一旦耐えてしまった時代に、うん、
はい、
たださっき見ていただいたような本当に庶民とか働く方に寄り添うような漆器を主に作っていたとすればね、
うん、はいはい、
あれに代わる便利なものが出てきた時には、うん、そっちに需要を取られますから、
はい、
そうすると売れなくなっちゃうので、うん、産業として成り立たなくなるっていう、
は
い、
まあ、でもそれ選ばなかったから、でも今ここにあるようなこういう味のあるっていう言い方をするとあれですけど、
まあ、浄法寺っていうとこういう感じっていう、う
ん、
これ
がなったんですよね。
ここ安比川流域でもかつては輪島塗に代表されるような繊細できらびやかな装飾が加えられた漆器作りに取り組んでいたこともあるそうです。しかしおそらくは暮らしを支えていく産業の方向性として、今では民芸と呼ばれるようになった日常的に使われる工芸品の道を選んだことで 高度経済成長期にはより安くより丈夫なプラスチック製品に取って代わられ、衰退していってしまった上房寺や足路地域の漆産業。中村さんとお話をしていますと、そんな歴史の中にいたであろう安比川流域の漆文化を支えていた様々な職人の皆さんや、それを支えた家族たちの物語が浮かんできます。ラジオをお聞きの皆さんも、機会があればぜひ一度上房寺歴史民俗資料館にお出かけになり、中村さんの興味深い解説を聞きながら、安比川流域の漆の歴史に触れてみてください。ということで、今回はここでお時間です。安比川散歩奥南部漆物語を訪ねて、また来週お会いいたしましょう。この番組は日本遺産奥南部漆物語推進協議会の提供でお送りしました。